ここ最近自分の人生をより良くするために自分の内側から変化させようと思ってまして、言葉や思考の力、そして波動という、こういったものをゆっくり書き換えていこうという取り組みをしています。で、これは前にお話しした通り、寝る前に良い言葉を浴びせるとか、朝起きて一番に良い言葉のシャワーを浴びせるとか、日中も波動のいい言葉や思考で過ごすとか、で、そして自分が今思っていることに気づく、そして不要な思考は手放す、そしてその上でラバブルのエネルギーで包んで保護をするという方法なんですが、言うのは簡単なんですが、自分の内側に気づいていらない思考を手放していくのって結構大変だったりします。でも必ず変わるので、無理せずおいおいやっているところです。無理をすると無理という世界になりますからね。で、不足の場所からこれがないからこんな世界が欲しいとか、これがあったら幸せなのにとか、そんなマイナスの場所からの願いではなく、ただ自分の理想の波動でいるって、これがですね、結構難しいんですね。で、宇宙の法則で考えると、すべて自分の思考、自分の内側が外に反映しているだけなので、内側の意識を変えるだけで必ずその世界は現実化していくっていうことになりますね。でも私の性格上、難しいこととかめんどくさいことは続かないし無理なんです。ということで、簡単に言葉の力と思考の力で、あとラバブルのエネルギーを使って書き換えをしていくことにしました。ということで、前置きがめちゃくちゃ長くなりましたが、こんなことを考えていたら、結局全部自分じゃんってなったんですね。で、どうして自分の内側を、思考を、言葉を、そして波動をありたい姿とありたい世界にすればいいだけなのに、なんでそれができないのよって思ったんですね。で、そしたら、なんだ、私ってやっぱり自作自演の天才であり変態だわって思ったんです。これは私だけじゃないですよ。お聞きくださってる皆さんも自作自演の天才で、そしてやばいストーリーを作っちゃう変態なんです。で、どういうことって思いますよね。で、宇宙の法則を知ってる皆さんは最後まで聞いていただくと、きっと、ああ確かにって感じられると思います。で、そして私たちはそんな変態チックなことをなぜしているのか、その理由が分かった時、人生に対する見方が180度変わると思うんですね。で、そしてやべって思うと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さん、いかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。まずあなたに質問です。もしあなたが映画監督だったとしたら、それも莫大な予算をかけた映画で、どんな特殊効果もどんな映像もリアルに作り出せる、そんな環境が与えられたとしたら、どんな映画を作りますか？例えばですよ、莫大な予算をもらってるのに、来る日も来る日も平穏で変化のない日常でも安定してるし、安心だし、家族は仲良し、何の問題もない。そして年を取ってきて、細胞が衰えてきて、老衰でこの世の生を終わる、こんな映画見たいですか？作りたいですか？で、またはあなたは億万長者で、配るほどお金があって、好きなことをして好きなところに行って、何の不自由もなくて、好きなものを買って美味しいものを食べる、全く不足がない、問題もない、以上終わり、そんな映画作りますか？で、誰かが、すごい、そんな映画見たかったって言うと思いますか？多分あんまりお客さん来ないですよね。よっぽど素敵な目の保養になる俳優さんを集めているなら別ですけどね。で、そしておそらくそんな映画作らないと思うんです。どんな映画でも作ることができるとしたら、 監督として作りたくなるのは、例えばですが、困難に立ち向かうヒーロー、くっついたり離れたりドキドキするラブストーリー、絶体絶命のピンチから奇跡的に生還するなんかサバイバルとか、誤解や対立とかを乗り越えて絆を深める、人間ドラマ、友情とかですね、こんなのじゃないですか。で、なんで映画監督は悲恋のラブストーリーとか困難なパニック映画とかを作るんだと思います？で、なぜかっていうと、心が、感情が動かないと私たちはつまんないからなんです。退屈するからです。で、そして魂も感情が動かない世界はつまんなくねって囁いてくるからなんですね。で、こんな感じで、実はあなたも自分の人生っていう映画の監督をしています。で、自分の世界は自分が作っているという、私たちはそれぞれ自分自身の映画の完全なる創造主なんですね。で、これは量子力学の観測するとそれが現実になるっていう理論でもあるんですが、この世界にある量子が私たちの観測によって意識した通りの現実を作り上げていくからなんですね。で、全てにおいて自分から発せられているもので、この世界ができているって考えたら、自分を整えることが一番大事っていうことになりますよね。で、そしてすごく大切なことなんですが、大前提となるのは自分への扱いイコール世界からの扱いという考え方なんです。私たちはついつい外の世界に問題を見つけたりしますが、先ほど話した理屈で考えてみると、自分の内側が先でしたよね。内側にあるものが外に現れるんです。なので、自分への扱いが世界からの扱いになるっていうことを考えたら、自分を愛しまくればいいんですね。世界で一番大切な人だと思って自分を愛していくんです。で、そうすると世の中から嫌な人がいなくなります。嫌な人がいても気にならない自分に変化していくんですね。ということで、ここでタイトルの話に戻りますね。あなたは自作自演の天才であり変態です。で、なぜかというと、こんなことをやってるからなんですね。自分で思い通りにならない世界を作っておいて、で、その中でなんで思い通りにならないのって苦しんで、でも実はその苦しみも含めて全部自分で演出している。で、こんな感じです。で、周りの人の言葉に反応してしまうのも、自分の思い通りにならない世界を感じたいっていう欲求かもしれないんですね。で、要するに一筋縄ではいかない世界を自分の力でクリアしたいっていう、そういう魂の欲求もあるのかもです。でも、なんでそんな複雑で苦しくて辛い世界を作り出すっていう変態的な自作自演をやっているのかってことですが、こんな風に考えています。で、そもそも魂は全てある豊かな宇宙意識から人間ゲームを楽しむために地球上に生まれてきたんですね。なので、制限がない世界では味わえない感情や成長を求めるっていう体験の欲求、そして、完全なる創造主であることを一旦忘れて何にもできない自分を感じたいっていう変態要素で、平穏な世界より山あり谷ありで起伏に富んだこう大どんでん返しのドラマティックなストーリーから得られる刺激、そして制限とか困難があってこそ感じられる愛や絆、友情、その深さと喜びを体験したい、これぞ人間として生まれたって感じ、そして感情を感じ尽くしたいっていう、魂の喜びを求めているんだと思うんですね。そして魂がこれぞ求めていたものって感じられるように、自分自身で魂が喜ぶ困難なストーリーを作り出している、これぞ創造主じゃないですか。無限の可能性を持つ宇宙意識の一部である私たちが、あえて自分に制限を設ける、全知全能でありながらあえて忘れて気づく体験を楽しむ、 完全でありながら、あえて不完全さの中で成長するっていう味、まあ、喜びを味わう、まあ、そんなことを地球にしに来てるんですね。そして魂にもタイプがあると思っています。例えばアグレッシブな魂であればあるほど困難を作り出すだろうなって思うんですね、まあ、これでもかって感じで、まあ、地べたをぐるぐるただ回ってるだけの、まあ、動物園とかの汽車の乗り物じゃなくて、傾斜が激しくて、まあ、垂直に回転するもうジェットコースターに乗りたがるわけなんですね。で、そして賢くて頭を使いたい魂であればあるほど解決が難しい現実を作ってきたりするわけです。複雑なパズルのような問題を設計して、まあ、頭脳をフル活用できるっていう、そんなゲームを楽しんでいるんですね。まあ、お金の問題とか人間関係とかはもうこちらタイプかもしれないですね。で、まあ、要するに人生をかけて私たちは遊んでるんです。まあ、普通は気づかないですけどね。魂の遊びです。で、そしてこれに気づかないといつまでもこの困難な設定の映画の中にいるっていうことなんです。やだ、全部自分で作ってたのって、それに気づけばその設定をやめられます。で、やめた上で素敵なストーリーに変えていけばいいんですね。これが今私がせっせとやっていることですね。まあ、でも困難が好きな魂が急に家族団らん、みんなでテレビ見て寝ようねって生活だと、また魂がつまんなくねってなってくるんですね。そしたらまた困難な状態を作り出そうとしてしまうんですね。習慣なので。これは困っちゃいます。だから人生をかけて取り組みたいことを見つけていきたいわけです。それは魂が震えるほどのこと。これを私たちはずっと探し求めていたりします。まあ、これがあなたの才能や好きなことを生かしていくっていう、この地球上での本来の遊びだと思うんですね。だから本当の自分を見つけたいっていうのは自然な欲求だと思います。まあ、魂が何を求めているんだろうって思いを馳せる。これは慈愛にもなりますね。慈愛をしつつ、人生の設定を幸せな状態に保ちながら、日常生活に問題を起こすのではなくて、魂の求めることを見つけて、それを、クリアしていくっていう楽しみに変えていくんです。で、そのために自分の、まあ、本当の自分とか自分の才能、潜在意識、潜在能力ですね。ごめんなさい。これを見つけたいんだと思うんですね。で、つまり苦しみから逃げるんじゃなくて、より良い遊び方にアップデートするっていうことですね。で、ちなみに具体的な例をお話ししますね。で、例えば人間関係で困難な状態を作ってしまっていたとします。まあ、誰かに対して嫌なやつだなって思うことがあれば、嫌なやつが世の中に現れる思考があるっていうことなんですよね。で、これにまず気づくっていうこと。で、確かに嫌なやつがいる方が物語としてはドキドキしますよね。で、そして主人公を味方したくなります。応援したくなる。でもこれがですね、間違ったストーリー展開なんですね。で、実はこれって被害者ストーリーで、被害者の方がいい人に見えます。苦しい状況でも頑張る。けなげで強い人物。そしてそこから這い上がれるのは、特別なヒーローやヒロインのように感じますよね。これが被害者意識を手放せない理由なんです。そして被害者意識を手放さないと、いつまでも自分の世界に嫌な人、加害者が居続けるってことになります。まあ、そんな加害者とか作らなくても、自分は十分に素晴らしいし、楽しい世界を作ることができるってことが分かれば、この被害者意識も簡単に手放していけるようになります。で、そうすると人間関係の問題もあっという間に解決しますね。で、私たちは量子レベルで現実を想像している、まあ、すごい存在なんです。なので、自分の思考を整えて、自分自身を愛おしく大切に扱うっていうことが何よりも大事ってことなんです。で、ちなみに最後に余談なんですが、美味しいものを食べるってこと、すごく大事なんですね。 まあ、理屈じゃなくて、まずは美味しいものを食べる、まあ、これは慈愛でもあるんですが、まあ、創造主として自分を大切にすること、まあ、そして自分が喜ぶことをしてあげることが大事なんですね。まあ、一番簡単なのが好きなものを食べるってことです。そして美味しいものを食べて初めて断りに気づくってこと。いきなり何の話って思ったかもしれませんが、あのお釈迦様も究極の苦行で倒れそうなところを、スジャータっていう町娘にもらったミルクのお粥ですね、ミルク粥で復活して、そして回復した後菩提樹の下で悟ったっていう話があります。まあ、美味しいものを食べるっていうこと本当大事なんですね。なのでまとめますと、私たちは自分の人生という映画の完全な監督であり創造主なんですね。そしてなぜか複雑で変態的な自作自演をして楽しんでいる天才でもあります。でもそのことに今日完璧に気づけましたから、なので今日からあなたはなんでこんな人生なのって、何かのせいでうまくいかないって思ってきた被害者から、なんだ全部自分で作り直せるじゃんっていう創造主へと意識を変えることができます。パチパチパチパチって感じですね。で、困難な設定をやめて素敵なストーリーに変えていきましょう。まあ、でもほっとくとまた困難な設定をせっせと作ってきますので、魂を満足させるためにもあなたの才能や大好きなことを見出して見つけて、でそれを人生に生かすことで、まずは美味しいものを食べる慈愛から始めてみてくださいね。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そして分かりやすい慈愛が学べるメルマガも配信しています。よろしければご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。